ローマ人の手紙第16章17節から20節。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。
そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな人が悦来の言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。
あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。
平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの御名があなた方のことを祈りますように。
天の父様、今日祈りの戦士たちを集めてくださいましてありがとうございます。この集会を覚えつつ伝えないでいます方々も覚えてくださっていることをありがとうございます。どうか祈りの霊を私たちに注いでくださり、困難な時代環境にありますけども、その中で世の光として血の塩として教会が固く立つことができるように、ご精霊の一致をもって血の技に励むことができますように、また願わくばこの状況の中で一人お一人が守られて、また大手術ともに集まりあなたを崇めることができるように導いてください。また様々な課題を抱え、また試練の中にあります巨大姉妹のことを覚えて祈るものとしてくださいますようにお願いいたします。御言葉の教えをしっかり守って教会としてきちんと立ってイースターを迎えることができるようにどうか導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回は挨拶の部分を見てまいりました。いろんな立場の巨大姉妹がいらっしゃいますけども、パウロは主にあって一つであること、そして祝福の祈りと挨拶を持ってよろしくという言葉で祈ってますよ、感謝してますよ、血の祝福がありますように、そういう祈りの印としての挨拶が記されています。小さなまた短いコメントに一人一人を気にかけていることが表されています。そのような交わりがパウロの働きを支えていることを見ることができます。パウロは孤高の人というイメージがありますけれども、決して、孤立しているわけではありませんでした。むしろ多くの巨大姉妹に支えられ、また祈り合ってこの働きを続けていました。さて、今日の箇所入っていきたいと思います。ほぼ伝えるべきことは終わったんですけれども、教会の存続やまた働きを脅かそうとする者たち、その背後にサタンが働いていますけれども、特に分裂とつまずき、教会にあってはならないと言いますか、あってほしくないことについて警戒するようにと教えられている箇所です。いろんな機会を捉えてサ に分裂とつまずきを起こさせようとします。それに対してどう対処するべきか、そのことを見てまいりましょう。まず17節をもう一度読みいたします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そう教えられています。警戒し、そして遠ざかる、これが一番の対処法だと教えています。分裂とつまずきはコリントの教会においては顕著でしたけれども、幸いな教会でも起こり得ることでした。フィリピ教会、パロのことを愛してやまない熱心な教会でしたけれども、そこでも分裂とまではいかなくても一致を保つのが困難な部分があったので、パロは分解しています。小さなつまずき、小さな行き違い、小さな対立がサタンにつけ入られると、それがつまずきと分裂になる種となります。その点でこの祝されたローマの教会に与えられた注意は私たちも持っていたいと思うのです。もしパウロが、ローマ人の手紙が、ローマ教会がコリントの教会みたいに大変な状況になっているんだったら、これだけで済まないはずですけども、大丈夫な教会に対してもきちんと警戒しておくように、傷がひどくなって大勢がつまずき、教会が力を失ってしまうことがないように警戒を怠るということが大切なことです。さて、どんなことを警戒しなさいと教えているか。それはすでに伝えられた福音の教えを知りながらそれを否定してしまう人たちを警戒しなさいということです。コリントの教会では教理的な問題は確かに復活の否定などありましたけども、教理的についてはあんまり根は深くなかったですけども、徐々にイエスがキリストであることを否定し、また聖書の権威を否定すること、そして復活の教えをねじ曲げてしまうことなどがだんだんと出てきたことを新約聖書の手紙で見ることができます。今言わせますけど、それから神の御子が人となったということを否定することも、その中で信仰の確信を失ったり、またこのことで心を痛めて、そして教会が聖書の教えについて対立してしまう危険がありました。人間的なことでしたら互いにごめんなさいで済むんですけども、教えに背くことになると信仰がガタガタになってしまいます。そして救いが分からなくなってしまうと信仰生活を続けていくことが困難になります。そこは気をつけなければいけない点です。でも大抵の場合は 他からやってきて推しを覆すっていう方たちもいらっしゃるわけなんですけれども、大抵は教会に集っていながら別の関わりを持っていて、こちらの方が良さそうだというふうにとらわれて、悪気がなくて良かれと思ってそれを持ち込む方がいる場合がほとんどです。これは間違った教えだけど、それで教会を壊してしまおう などと思って分裂をもたらす人はほぼいないはずです。しかし良かれと思って聖書の教えを否定することは起こり得ます。一つはこの方が世の人々も受け入れやすいんではないかというふうに福音を曲げてしまうことがあります。奇跡のことを否定したり、またキリストのが神であるということが否定されたり、また死者の復活について、そして奇跡について、これらをもっと受け入れやすいものにしよう、奇跡を心の中の問題だけにしてしまおうということがあります。またこれぐらいはいいでしょうという甘えが入ってくることもあります。そんなに厳しく言わないで、特に信仰の告白について、イエス様が神様だと言えばそれで救われるというふうには聖書書いてありませんね。私の罪のために十字架で死なれた、そして3日目によみがえったことを信じるように教えています。そのことがあやふやになる。また バランスが崩れてしまう。聖書は愛でないことを、人間の思いでは愛でないと、恵みとそして行いの問題、優しさと厳しさ、強さと弱さ、お互いに相反する両方の教えがありますけれども、そのバランスが極端になってしまって外れてしまうということもあります。妥協や油断、そして高ぶりがいつの間にか入ってきて、自分の思いとしてはいいんですけども、でも神の前に、巨大姉妹の前にはおかしいでしょという教えにいつの間にかとらわれて、注意されても聞けなくなってしまうということが起こりますと、分裂の種になります。こういう人たちが起こってきた時にはということについては、イエス様がマタイ伝の18章の6節7節で教えられた通り、回帰が必要でした。18章の6節と7節を今途中で読んでいただけますか。マタイ18章の6節7節です。
私を信じるこの小さい者たちが一人を満足させるものが、大きな石室を組み立てられ立てられて海の深みに沈められる方が良いのです。つまずきを与えるこのような災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。
はい、そしてありがとうございます。そして19章に書いてお願いします。マタイの19 19章の18章の15節から、そうですね、17節を、では、9章を読んでいただけますか。パウロが伝えた対処法は、イエス様の教えと呼応しています。警戒して、もちろん戒めるんですけども、説得に応じなかったら、巨大姉妹としての関わりを一旦止めるということです。未信者と同じ距離に置くということです。それは仲間になっていては悪い行いを共にすることになってしまうからです。特にその教えについて遠慮して、そうですねと曖昧にしてはいけない。十字架のことを信じなくても、神様信じれば救われるんですよねって言われて、そうですねと言ってしまうと、聖書の教えを曲げてしまいます。イエス様を信じなくても神様愛してらっしゃるから救われますよね、そういうふうに出てくる。しかし、またそうですね、断罪や批判というのは、これは距離的だけじゃないんですけども、互いに仲違いしたり批判したりして、関係を壊すことがあっても、やはりそういう方たちと距離に、同調してはいけません。第一コリントの5章の11節を長井氏に読んでいただけますか。第一コリントの5章11節です。ではなく自分の欲望に仕えているのです。そうあります。つまずきを起こす原因は、主とまた主の御言葉を一番にしていれば起きないんですけども、それより自分の欲望、自分は正しいとしたいとか、自分が優位にやりたいとか、自分で支配したいとか、 自分の思いよりやりたいという思いの方が優先して神様とまた聖書が邪魔になってしまった時に自分の都合のいいように星を変えてしまう、また正しいと分かっていながらそれを否定してしまう、そういうことが起こります。ヤコブ書の4章の1節を通じて読んでいきますか。主を第一に、御言葉を第一にするときにそれに近づくことができます。で、ロマ書の16章の続きのところなんですけれども、パウロのもう一つの警戒して遠ざかっていきなさいの次のアドバイスは19節の終わりの部分ですね。では19節を、これは島田姉妹に読んでいただきますが、16章19節。
あなた方の従順は皆の耳に届いているのですから、私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には固く悪には疎くあることです。
はい、後半の部分の善には固く悪には疎くあることです。この教えはイエス様が言われた教えにもあります。マタイ伝の10章の16節を今向こう先生読んでいただけますか。マタイ伝10章すべきですけども、素直な信仰を忘れないように、そして相手を ける、あるいは言い負かすために、そのために相手を研究しなきゃいけないんですけども、そういう、こう自分で頑張って勝つということをしようとすると、それこそがサタンの思うつぼになってしまうことがあります。つまり、ああ言えばこう言うという水かけ論になってしまって、そこで負けないようにするとますますハマってしまうということになります。以前聞いたことがあるんですけども、お札とかあるいは貴金属や高級品を見分ける職業の方の訓練は、あれが偽物、これが偽物という感じでいろいろ見て比べるのではなくて、本物をよく観察することで身につくそうなんです。本物の触り心地、本物の作り方、もうそれらがしっかり、本物はちゃんときちんとした品質のもとで作られていますから、ぶれないんです。でも偽物はもういろいろあります。偽物ばかり見るとどれが本当かわからなくなってしまいますけども、本物をしっかり見てると何が欠けてるのか、どこがおかしいのか、違ってるのかがはっきり見えるようになるんです。世の教えはもういろいろ出てきます。次から次に新しくなり変化していく、それは基準となりえません。しかし聖書の教えは何千年間永遠に変わっていませんし、世の終わりまで変わりません。それを深く知れば知るほどますます確かになっていきます。聖書の教えは聖書全体が支えていますので、もうぶれることはないんです。ですから、正しい単純な教えをしっかりと身につけて、また確信を深めていくことを一生懸命やればいいので、こんな間違い、あんな間違いということ、これキリがないので、そこにとらわれてやっつけようとしたら敵の手に陥ってしまいますから、私たちはどんな本よりも聖書を大切に、そして聖書の中の細かな疑問な部分も確かにおろそかにしちゃいけないんですけども、はっきり繰り返し書かれていることをしっかりと心に刻んで深めていくことをしましょう。聖書の教えはそんな複雑じゃありません。罪について、そして義について、そして救いについて、信仰について、単純です。神様はどこまでも正しく、それに従う道はまっすぐで変化しません。そしてキリストはどれぐらい神なのかと言われたら、どこまでも神様です。キリストはどれぐらい人間かと言ったら、私たち同じ人間です。救われるためにどうすればいいか、あれをしなければと指を持って語る必要はありません。信じるだけです。信仰の初心者はそれでよかったけれども、ベテランになったらもっと先のことがあるのかっていう心配はありません。信仰から信仰に行けばいいんです。真理の道、真理であるお方をまっすぐ見てば、見て進めばいいんです。確かに同じ死を信じていても細かなことで分かれることがあります。聖書でよく出てくるのは、食べてよいか食べていけないかということは 同じ主を信じていても違います。またある方は愛と恵みを強調したり、ある方はきちんと几帳面にやることを強調したり、ある方は愛を強調し、ある方は厳しさを強調し、ある方は衝突盲信したいという方、ある人は弱い方に合わせて、まあ、いろんな強調点が、それはそれでそれぞれに与えた賜物でいいんです。しかし、主に従う、主を信じる、主に期待する、その点では一致をして、そしてそれぞれに与えられました重荷や個性については裁き合わない、各体の内臓がそれぞれ得意の働きに追い出ねられて、それで賭けを補い合って体であるように、教会はいろんなタイプの方がいていいんです。ただ自分のことだけでなく、他の人も顧みていきましょう。今感染症について、いろんな意見が役員会でも出てきます。いや、こんながあっても出ておきましょうという人もいますし、いや、まず世をつまずかせないことが大切でという人もいらっしゃいます。誘わない方がいいんじゃないか、いや、誘った方がいいんじゃないか、どちらもありですけども、その中で自分だけが正しいわけでないという、私たちは忘れないようにしたいと思います。一人一人が主に従おうとしていれば基本的に大丈夫です。一致していきます。そしてぶつかったら共に御心を求めて祈るんです。主は一致を与えてください。そして間違ったことがどうこうということを言う前に、何が主に喜ばれるかを追求すればいいんです。罪は的外れということを繰り返し話していますけども、一つの的に進む道はないですよね。一つしか、でも外れる道は山ほどあります。地面にごとっと落ちたり、上に高く飛んでいって落ちてしまったり、それたり、微妙にそれることも、激しくそれることもあります。それも外れることもまた学びにはなりますけども、それは命中させよう、まっすぐに行こうとする中でのことが大切で、どう外れればかっこいいかということをしたらですね、キリがなくなってしまいます。善人に悟く、悪人とやりなさいというのは、そういう意味でしょうか。まっすぐキリストから目を離さないように進みましょう。そして最後は20節です。16章の20節です。では見たときは読んでいただきますか。
平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを見砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。
パウロはローマの教会に敵を攻撃しなさいと言いませんでした。離れていなさい、そして善に親しみ悪には疎くありなさい、そう歩んでいると、共におられる主がサタンの技を打ち砕いてくださいます。御言葉に真理にしっかり立つ教会に隙がないのを見たら、敵は逃げ出すか、あるいはさらに幸いなことは悔い改めて帰ってくる。 これが私たちの勝利ですね。パウロは祈ります。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。このように兄弟姉妹が祈り合ってたら、もう分裂なら心配しなくていいですね。主が共にいることが勝利なんです。主が勝利してくださっています。そのことを覚えましょう。では島田兄弟、
はい、
とこの前抜き書きしましたけれども、イザヤ書の41章の10節を読んでいただきますか。
恐れるな、私はあなたと共にいる。立ち寄るな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、
はい、どんな時にも主が共にいてくださるので、私たちは勇気を持って進みましょう。天のお父様、教会を混乱させ、またつまずきを起こさせようとする働きは、あらゆることを通して私たちを滅びますけども、どうか私たちが目当てを見失わず、キリストから目を離さず、互いに道を保って進んでいきますように。案内が配れないという経験は初めてのことです。せっかく、心込めておった案内が皆の手に届かないということは本当に痛いことです。それを、決断することも大変痛いことでもあります。どうか祈りを、そしてあらゆる方策を用いて、私たちがキリストを明かしすること、福音を伝えることを模索し、また実行していきますように導いてください。また世に対して良い証ができるとともに、肉体の命を守ることよりもさらに大切な永遠の命を失うことがないように、今日共に祈る時をされましてありがとうございます。これから祈る時も主が導いてください。イエス様の名前にお祈りいたします。